それでも生きてゆく。ああ、双葉いるなら買ってくればよかったよ。来るときお祭りやっててさ、リンゴ飴売ってた。双葉好きだったなーって思ってたから。そういうフミヤに双葉は、お兄ちゃん、お帰り。おばあちゃんがいる老人ホームで偶然再会した二人なんですが、双葉がよくここわかったねと聞くと、いろいろと電話してと答えるフミヤ。このあたりは一応視聴者の疑問を解消する、言ってみればかゆいところに手が届くセリフ運びではありました。
はい。
そしてフミヤは瀬戸内海の因島への思いを双葉に告げました。そこに住んで仕事があったらなって、俺とお前のお母さんが生まれた場所だから、俺お母さんのお墓がある場所も知ってるし、双葉も一緒に来るか、
同意するんですよ ね。
するとなんと明日出発しよう、
でしたけどね。
ただ考えてみれば、双葉は母親のことに関してつい最近知ったわけですが、フミヤは5歳の頃から分かっていた、その頃から双葉と2人だけが本当の家族っていう意識になってたんではないでしょうか。
それにしても、満島ひかりちゃんいいですよ ね。私朝ドラのお日様も見てるんですけど、真逆な役なんです ね。もう元気でパワーをもらえるっていう感じなんですが、こっちはどっちかっていうと笑顔がない役なので、その対応見てて面白いですね。
ちなみに満島ひかり自身は今回の遠山双葉という役どころに関して公式サイトのインタビューで、
15年前に罪を犯してしまった兄の存在をずっと背負って生きている人です。私だけはちゃんと兄を信じていてあげようと思い続けて、その信じる気持ちを心の核に日々を過ごしているんだと思います。双葉はどんなことがあっても兄を嫌いになれないんでしょうね。何かちょっと妙な歪みのある人でもあるんです。実は最初に出演依頼があったことを知った時、大きな役のオファーをいただいたので、素直にすごいなと喜ぶ気持ちもありましたが、参加しようと決断するまでには時間がかかりました。重く難しいこの題材で、誰でもすぐに見れてしまうテレビドラマを制作していくことに、自分なりに責任を持てるのか、実際に少年犯罪も多くある中で、この作品が安易なメッセージを押し付けるようなものになってしまうんじゃないかと、そんな不安があって、でも石井浩二プロデューサーと脚本家の坂本裕二さんが直接お話をしに来てくれて、その時目の前に座った二人から気合を感じたんです。このドラマに出演してほしいと言った坂本さんの手が震えていて、その手をじっと見て心を決めました。相手役が瑛太君だということも大きかったと思います。一命という映画で夫婦の役で共演したばかりだったんです。自分の身の丈でできることを懸命にやっている人だなっていう印象を持っていて、瑛太君の静かなパワーと共になら誠実に向き合ってドラマを作っていけるだろうと。ここまで撮影に参加してきて大変だったことは、確かに大変だったこともあるのでしょうが、家に帰ると忘れるようにしています。何か考え込んで眠れないときは、考えすぎて眠れないのね、ふーんと。とはいえ精神的にぐったりしてしまうことはよくあります。実際の事件に関わる資料を読んでいても、芝居をしていても胸がぎゅっと苦しくなるんです。経験のない私には決して理解することのできない、理解できたと思っちゃいけない気持ちがたくさんあって、ひたすら悩んでいます。双葉のような立場になったらどんな表情をするべきかなんて答えはないと思うし、やっぱり人によって受け止め方の違いはあるだろうから、だから私も答えのないものを最終回まで思考して感じ続けていこうと思います。
なるほどね。それにしてもやっぱり今回一番衝撃的だったのは、一緒なの、私と深見さん一緒なんだよ、この15年間立場は全然違うけど似たような思いで生きてきたの、なのにさ、私だけお兄ちゃんに会ってずるいじゃん、深見さんもお兄ちゃんに会いたいのにずるいじゃん、だから深見さんにお兄ちゃん反省したとこ見せてあげてと双葉にお願いされたフミヤの言葉。反省って、なんでお兄ちゃんが反省するんだ、なんでそんなこと言うんだよ、たった二人の兄弟なのに。それには双葉も驚いて、お兄ちゃんがアキちゃん殺したでしょ。するとフミヤはなんと、アキちゃんは天国に行ったんだ、生まれてこない方が良かったから。
どういう気持ちでどういう意味なんでしょうね。
どっちかというとアキちゃんのために殺してあげたみたいな、そういうニュアンスですから、まだまだフミヤの心の闇は決して晴れてはいないっていうことでしょうか。そして今後の物語の展開、 公式サイトのディレクターズアイで今度の第7話に関して担当の並木道子監督がこんなコメントを。
7話は8話以降のストーリーを進める上でとても重要な回、終盤戦のスタートとも言えると思います。6話で双葉と会ったフミヤはその素性を草間家の人々が知ることにもなりました。心のバランスを崩し始めたフミヤがどんな行動に出るのか、フミヤが抱える闇の部分を知ったヒロキたちがどう動き出すのかには注目してほしいです。また4話以来顔を合わすことのなかった双葉と京子が久しぶりに対面します。ここで京子が双葉にかける言葉はすごく心に響くと思います。ここもぜひご覧いただきたいです。撮影していて特に難しかったのはフミヤの心理をどう描くか。フミヤのような人物の心理は私たちには想像しかできません。これには風間さんも苦労されたと思いますが、うまく自分の中で咀嚼して表現してくださったと思います。内容は辛くハードな部分もありますが、目を背けずに見届けてください。
なるほどね。おっしゃるようにそれでも生きていく、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。